この酒どころ逃れる場所っていうのがあると。やっぱりあの過失じゃないですって言っても相手の人が許しがたいっていうことがあり得ると。ヤコブが逃れ、あの兄から逃れていったように、まあ、ヤコブの場合は故意的なんですけども、逃れていったようにその人の怒りが収まるまで逃れる場所っていうのがあったんです。まあ私たちをそういうふうな逃れ場所、酒どころに置いてくださるってわけかどうか、そのケースいろいろでしょうけど、とにかくは私たちが本当にどうすることもできない。いや確かに自分はそうかもしれないけど、これ自分であがらいきれないこと、あるいは自分の責任ではないのに誤解を受けて問題になったようなことを、あなたがどうすることもできないこと、でも神様はそれを責任を持って何とかするとともに、酒どころ、私たちがそこから逃れる場所っていうのも用意してくださる。本当に震災の後、確かに多くの人が住む場所を失い、逃れる場所って言っても臨時の避難所であり、本当にそこで生活するっていうのは私も想像絶するような思いがします。神様が本当に酒どころとしてしかし用意してくださり、また私たちを最後に天国へ迎え入れてくださる、あるいはいろんな問題の出来事があるときに本当に祈るという酒どころがある。何とかしてください、神様何とかしてくださいという前に、私のところに来て私に祈りなさいと酒どころを用意してくださる、うん、私たちはでも問題が起こったときにはかえって、まあ、どうしようってなってしまうんですね。どうしよう、私はできるだけ自分はどうしようという言葉は使わないようにしたいっていう思いがあるんです。どうしようというのは自分がどうにかするっていうニュアンスが強いんですよね。でもなかなか人間どうにかしてくださいって言えないな、自分がどうにかしたいっていうのがあるんだなと思うんです。この詩編の作者も本当そうだったんだろうと思います。本当に水が鳴りとどろき泡立つ、また騒ぎによって山が震え動く、そうした一つ一つの音、これ一つだけ起こっても私たちは実際どうしようもないはずなのに、なおどうしよう、そうなってしまう。しかしこの詩編はそれだからこそ、まあ、7節にまた11節にと、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの酒どころである、神は我らの酒どころ、繰り返し繰り返し自分に言い聞かせる、私が私を救うんじゃない、神様が酒どころだ、繰り返し繰り返し自分に言い聞かせ、そうして神様の言葉を聞く。十節、静まって私こそ神であることを知れ、まあ血は変わり山は海の真中に移る、水が鳴りとどろき泡立つ、山が震え動く、静まることのなかなかできないような状況だと思います。しかしここで何を知る、どうしようっていうことではない、神を知れ、神様知らないといたずらに恐れるのだ、だからこそまずいろんなことが起こった時には神様を知れ、そしてこのお方が酒どころであることを知れ、こう神様語られます。私たちの団体とは違う団体なんですが、インマネル総合伝道団の前の代表である藤本光先生という牧師がおられるんです。 私たちの教団やあるいは神学校でもよく講演してくださる、私が学生の時にもウェスレージョン・ウェスレーの研究もすごくされている先生なので、そのことについての講演を私もお聞きしたことがある有名な先生なんですけど、この方がスヌーピーが好きだ、ディズニーよりスヌーピーの方が好きですと、理由は実はその漫画描いているチャールズ・シュルツという人はクリスチャンで、実はその漫画の中ですごい信仰的な内容を書いている。でそのチャーリー・ブラウンと愉快な仲間たち、日本ではピーナッツと愉快な仲間たちというタイトルでも出ますが、その中から神学書が出るって、それぐらいの内容だっていうので、その漫画をよく読んでおられるそうです。でその先生が一つの内容をお話しくださったんですけども、こういうお話だったんです。ルーシーと、女の子ルーシーとチャーリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンはすごい、言ったらドジっ子というか、何やっても失敗するように書かれている。でルーシーはすごく、お姉さん的同級生なんですけど、で実はチャーリー・ブラウンいつもいじめている。そのでもルーシーが土砂降りの雨の中で外を眺めて不安になるんですね。もしかしたらこのまま洪水になって、私たちの家もこの世界も流されて全て終わってしまうんじゃないだろうか。小さい子供ながらの想像だなと思うんですが、そしたらチャーリー・ブラウンが真顔でこう言うんですよ。そんなことはありえないよ。ノアの洪水の後、神様は二度と洪水でこの世界を滅ぼすことはしないと約束された。その印が空にかかる虹なんだよ。でそうやってチャーリー・ブラウンは平気な顔で言うので、ルルーシーがありがとう、あなたのおかげで心配な気持ちが少し軽くなったわ。そしたらチャーリー・ブラウンがこう言うんです。いや僕のおかげじゃないよ、正しい神様の知識のおかげだよ。神様を知る、神様知らないと、今私は小さな子供の想像かなと言いましたけど、大人だってどうしようどうしよう。で気がついたら、うわもうこの世がこれぐらいの年齢になったらどうしようってなる。あるいは自分の子供のことでまだ心配しなければならなかったり、親のことで心配、いっぱい心配事は出てきます。雨が洪水になってと思わなくても、その家族の子供のことが、親のことが、自分の家のことが洪水となって、このまま全てそれに流されて終わったらどうしようっていうのはたくさんあるでしょう。神様を知らなければそれで終わり。そんなことないよ、本当に静まって神様を知る。だから私たちは礼拝をする、こうして礼拝を捧げて、神様を知らなければならない。その悩みの中に神様は意図近き助けとしておられる。そのことをしっかり握って、そして私たちは、そんなことはありえない、イエス様を十字架にまでかけたお方がそんなことありえない、そしてこの方を本当に知るべきだということは、なんと感謝のことなんだろうと思います。ただこの現代社会は、神様を礼拝する、静まって礼拝する、そのことあまり奨励しないんですね。自分の成し遂げたことによって価値が測られている、自分の力に頼る、自分の力でやっていく、それにどうしても魅力を感じるので、つまり静まる、自分自身を放棄して静まって神様を礼拝する、表面的に見ると非生産的に見える、達成感はない。だけども自分の力でやっていくことを選び、静まること、 神様を知ることを手放す、かえって自分の存在がどんなに小さなものであるか、それしか知れない。で、自分の成したことで自分を確かにしていく、それがどんなに不確かであるか、そのこともまた知るべきだ。静まってというこの聖書の言葉は、実は新改訳聖書ではやめよ、そう訳されているんですね。すべて手放しなさいっていう意味です。なんとかしなければというこの握った手を手放せ、それぐーっと力入れてるのやめなさい、自分は何事かなして確かな存在者になろう、その力んでる体、焦ってる心、全部解放しなさい。神様に寄りかかって、いやもう倒れ込んで力抜けなさい。そしてあなたが抱えているその問題、それを自分で抱え込むのもやめて神様に委ねなさいと。耐え難い重荷をそれも下ろして全能の神様に委ねなさい。私は糸近き助け酒どころなんだよ。そうして私を知るこのお方がおられるというだけで、私にどんな力が与えられるか、私がそのことによってどんな存在に変えられるか、もうどうしようどうしようと、かけることも何もないはずが、その存在を知ってただしおかないとガラッと変えられる、そのことを知れ、そう言われるんです。